山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。9月2日、今日はくず餅の日。例によって日付の語呂合わせです。くず餅お好きですか？創業から200年以上、江戸の和菓子の老舗船橋屋が制定したそうです。くず餅は小麦でんぷんを発酵させて作られる和菓子で唯一の発酵食品なんだそうですよ。少し冷やしていただく上品な夏の涼菓のイメージです。冷やしすぎると硬くなって食感が損なわれるので注意が必要ということです。デリケートですね。今週も宮沢賢治のバラ海小学校をお届けします。宮沢賢治作バラ海小学校4。黒板には、最高の嘘は正直なりと書いてあり、先生は説明を続けました。
そこで元来嘘というものはいけないものです。いくら上手に嘘をついてもダメなのです。賢い人が聞きますと、ちゃんと見分けがつくのです。それは、賢い人たちは、その言葉の釣り合いで、本当か嘘かすぐわかり、またその音ですぐわかり、それから、それを言う者の顔や形ですぐわかります。ですから、嘘というものは、ほんのひとときはうまいように思われることがあっても、必ず間もなくダメになるものです。それでこの格言の意味は、もしも誰かが一つこんな具合の嘘をついて、こういう具合にうまくやろうと考えるとします。そのとき、もし、よくその言うことを自分で繰り返し繰り返ししてみますと、いつの間にか、どうもこれでは向こうにわかるようだ、もう少しこう言わなくてはいけないというような気がするのです。そこで言いようをすっかり改めて、またそれを心の中で繰り返し繰り返ししてみます。やっぱりそれでもいけないようだ、こうしようと考えます。それもやっぱりダメなようだ、こうしようと思います。こんな具合にして一生懸命考えていきますと、とうとうしまいは本当のことになってしまうのです。そんなら、その本当のことを言ったら実際どうなるかというと、実はかえってうまく嘘をついたよりはいいことになる。たとえすぐにはいけないことになったようでも、結局はいいことになる。だからこの格言はまた、正直は最良の方便なりとも言われます。
先生は黒板へ向いて、前のに並べて今の格言を書きました。生徒はみんなきちんと手を膝に置いて、耳を尖らせて聞いていましたが、この時一斉にペンを取って黒板の字を書き取りました。校長はちょっと私の顔を見ました。私がどんなふうに今の講義を感じたか、それを知りたいという様子でしたから、私は5、6秒目をつぶって、いかにも感銘に耐えないということを示しました。先生はみんなの書いてしまう間、両手を背中に背負ってじっとしていましたが、みんながバタバタペンを置いて、
先生の方を見始めますと、また講義を続けました。そこで、今の正直は最良の方便という格言は、ただ私たちが嘘をつかないのがいいというだけではなく、またちょうど反対の応用もあるのです。それは人間が私たちに嘘をつかないのもまた最良の方便です。その一例を挙げますと、罠です。罠にはいろいろありますけれども、一番怖いのは、いかにも罠のような形をした罠です。それもごく仕掛けの下手な罠です。これを人間の方から言いますと、罠にもいろいろあるけれども、一番狐のよく取れる罠は、昔からの狐罠だ。いかにも狐を取るのだぞ、というような格好をした、昔からの狐罠だと、こういうわけです。正直は最良の方便。全くこの通りです。
私はなんだか就寝にしても変だし、頭がぐらぐらしてきたのでしたが、この時さっき校長が就寝と誤寝とが今学年から一科目になって、多分その方が結果がいいだろうと言ったことを思い出して、母はなるほどとうなずきました。先生は、たけしさん、立って校長室へ行って罠の標本を運んできてくださいと言いましたら、一番前の私の近くにいた赤いチョッキを着た可愛らしい狐の生徒が、はいと言って立って私たちにちょっと挨拶し、それから素早く茨の壁の出口から出て行きました。先生はその間黙って待っていました。生徒も黙っていました。空はその時白い雲でいっぱいになり、太陽はその向こうを銀の丸鏡のようになって走り、風は吹いてきて、その緑色の壁はところどころ揺れました。たけしという子がまるで息をハーハーして入ってきました。さっき校長室のガラス戸棚の中に入っていた罠の標本を5つとも持ってきたのです。それを先生のデスクの上に置いてしまうと、その子は席に戻り、先生はその一つを手に取り上げました。
これはアメリカ製でホックスキャッチャーと言います。ニッケルメッキでこんなにピカピカ光っています。ここの輪のところへ足を入れるとピチンと輪が閉まってもう取れなくなるのです。もちろんこの機械は鎖か何かで太い木に縛り付けてありますから、実際いっぺん足を取られたらもうそれきりですけれども、誰だってこんなピカピカした変なものにわざと足を入れては見ないのです。
狐の生徒たちはどっと笑いました。狐の校長さんも笑いました。狐の先生も笑いました。私も思わず笑いました。この罠の絵は外国でも日本でも種苗目録のおしまいあたりにはきっとついていて、しかも効力もあるというのに、どういうわけかちょっと不思議にも思いました。この時校長さんは、 隠しから時計を出してちょっと見ました。そこで私は、これはもうだんだん時間が経つから次の教室を案内しようかというのだろうと思って、ちょっと体を動かしてみせました。校長さんはそこですっと部屋を出ました。私もついて出ました。第二教室、第二年級、担任、竹地誠二郎とした黒塗りの板の下がった教室に入りました。先生はさっき運動場で会った人でした。生徒も立っていっぺんに礼をしました。先生はすぐ前からの続きを講義しました。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さてここでお知らせです。9月20日土曜日午後1時30分から和歌山市狐島にありますルルホールで福山秀美の朗読ライブ、朗読カフェを開催します。朗読カフェは奇数月の第3土曜日に開催しているんですが、9月は20日の土曜日になります。お申し込みお問い合わせはルルホール、 LURU ルルホールで検索してください。皆様のお越しをお待ちしています。心のしおり、次回は9月16日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。